さあ、記念すべき第2回始まりましたサンデーナイトフィーバーでございます。皆様グッドイブニング、おこんばんは。お送りいたしますのは私ジョブディランと
ミキサー担当しますママです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、もうジョブさん2回目の放送でございますが、い
やめでたく第1回が電波に乗りましたね。
乗りましたね。びっくりでしたよね。
びっくりしました。私も緊張いたしましたよ。
そう、私もちょっと聞いてみたんですけども、本当にこっぱずかしくて、うん、
ね、
びっくりしましたけれども、うん、でも本当に聞いていただいて、もう聞いていただいた方もいらっしゃると思いますので、本当にありがとうございます。
まあ徐々に徐々にね、はい、リスナーの方々も増えていくといいなと、はい、
本当にそうですね。
祈りながら謙虚という字を背中に書いて、はい、我々歩んでまいりましょう。
謙虚という字を背中に書くのね。
そうそうそう。
OK です。
謙虚という名の毒電波だよ。
やだ、毒電波は私やらない方がいいかなと思うんですけども。
いや
まあいやまあいや、はい、
まあ今週も頑張ってまいりましょう、う
ん、はいはい OK です、うん、じゃあとりあえず先にアドレスの告知をさせていただきます、はい、サンデーナイトフィーバーでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用のメールフォーム SNFfever@gmail.com や Twitter& Instagram では snf_fever で検索していただければ出てきます。皆様からのたくさんのお便り、フォローをお待ちしております。またご意見ご感想などの普通のお便り、普通お便りも募集しておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、最後にですね、番組での放送の曲や使用した曲につきましては、Spotify のプレイリスト、サンデーナイトフィーバー放送曲と検索していただければ、プレイリストを公開もしていますので、どうぞチェックもよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まあね、いろいろと更新もね、うん、どんどんしていきながら、曲もね、いろいろとどんな曲流したっていうのも皆様にお伝えできればと思いますので、
そうですね、
よろしくお願いいたします。
ちなみにママ、はいはい、テーマ&リクエストの、
あ、そうでした、そうでした、大変失礼しました。今回のテーマは、はい、今回のテーマがですね、秋でございますので、秋にちなんだエピソードとリクエスト曲を添えて送っていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
さあ早速ちょっとね、うんうん、個人的な話になるんですが、
何でしょうか。
今回の放送だけちょっとね、
はい、
私の、うん、個人情報を晒します
が。個人情報を晒すのね、はいはい。
このね、うん、今録音しております、はい、第2回目が、はい、放送される頃には、
はい、
私、よそじの坂を登ります。
よそじの坂を登るんですね。
そうでございます、ね。
なるほど。はいはいはい。
本当にね、30代も終わってしまってね。
うん、終わっちゃった。
あっという間の30代だったね。
そう。
そうなかった。うん。
で、今、ジョブさん、その40代の坂を登ったんだよね。
なあ、登ることになりますね。
登ることになるんですね。何、うん、何をもってそれが一番実感してます？
やっぱりね、うん、いろんなことあるんだよ。
どういうこと？
肩がちょっと、四十肩とかいうやつなのかなとか。
そう聞くね、四十肩。はい、はい。
関節が、節々が痛いとか。
痛くなるとか、はい。うん。
でもね、一番感じるのはね、うん、肛門活躍筋の衰え。
なんで
なんかね、やっぱりちょっとおならを自信を持ってできなくなったかな。
自信を持ってできなくなった、あらま。
うん、へなのか身なのか、区別がつかないというような。
マジで。
うん。
大変じゃん。
やっぱりね、
うん、
ダーティーオールドマン。というようなちょっと、うん、そういう感じでよそじを迎えるのもいいかなと。
汚れた年寄りですか。
もう汚れた年寄りと言わないで。
オールドマンですからね、一応。
まあそういうことになるけど。
なるほどね。
古い男ぐらいがいいかな。
古い男ね。オッケーオッケー。ヴィンテージついてほしいな、それだったら。
そう、製造して40年経てばね、ヴィンテージでしょ。
おー、いいですね。
人間だって。
人間だって。うん、まあ私はそのね、なんだろう、ヴィンテージがつくような年齢にはならないと思うので、永遠の35歳ですから。
ああ、まあまあ永遠に35歳、
ね、はい、永遠に35歳ですので、ちょっとね、ヴィンテージはちょっと憧れだけしときます、う
ん、まあまあ生まれた時から永遠の35歳って言ってたの？
うん、生まれた時はね永遠の18歳って言ってて、その後
生まれた時は18歳
そう、生まれた時は18歳、うん、少し年を取ったら25歳、うん、で、まあ、もう今35歳で止まってんの。
あらほ
う。はい。だからもうこれから先も35歳。
じゃあいくつぐらいになったら次のシーズンが来るのかね。
さあ永遠に来ないかもしれないなっていう感じです。
そうか。
はい。
いや楽しみにして
ぜひぜひ
経過を見ておきます。
はい、ぜひよろしくお願いします、
うん、では早速ですけど、
はいはい、
1曲目今日いっちゃいましょうか。
もうぜひぜひ。
今日はね、
はいはい、
まあ、もうそろそろ夏も終わりますんで。
そうですね。
ちょっと夏 というようなタイトルが、うんうん、はい、タイトルに夏が入っている曲をちょっとねチョイスしたんですけど、
はいはい、
これから流すのバンバンバザールっていうバンドなんだけど、
はい、
まあまあご存知ないでしょう。
全くご存知ございません。
私もね高校生の時に、うんうん、ビレッジヴァンガードで、
はい、
そのバンバンバザールの CD を買ったので、
うん、
やっぱりあんまり売れてないんじゃないかな
それはさすがに失礼よそれは
いやいや、まあバンバンバザールの、はいはい、君はいない夏、うん、行ってみましょう。
はい、どうぞ。
好きなんだよ。
はい、
はい、お聞きいただきましたのがバンバンバザールで君のいない夏、
はい、
うん、
でしたね。
でもね、
うん、
あんまりね、
うんうん、
有名ってわけじゃないんだけど、
うん、
癖になるのよ。
なんか結構聞いたら聞けば聞くほどなんか癖になる感じで、
そうそうそう、
いいですね。
特にねデビューアルバムからね、うん、
はい、
4枚目か5枚目ぐらいまでは、
うん、
追いかけちゃったもんね。
へ
え、うん、
あらま。
で、まあ、楽器の変遷とね、
うんうん、
伴って、
はい、
曲調とか、
うん、
もうジャンルもいろんなパターンでね、
はい、
展開するようになったんだけど、
うん、
個人的に好きなバンドでございます。
おお、いいじゃないですか。
ぜひぜひ、ね、はい、おすすめでございます。
ぜひ皆さんも聴いていただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
では、どうしようかな。
あ、早速。そうですけども、ごめんなさい。
そうだ。メールが。
はい、来てましたので。
早速。
はい、読ませていただきます。
はい。
ラジオネーム、ネルコワソタツさんからですね。ジョブさん、ママさん、初回放送お疲れ様でした。コーナーへのメールもまた送りますね。これからの放送楽しみにしてます。頑張ってね、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よかった。
ネルコちゃんは独身かな、
う
ん、
おい。おい、おい。第1回放送でミセスの話してたでしょ。
あ、そっか。ダメだな。
全くダメじゃないですか。ほんとダメだよ。
うん。
もうしっかりとね。
死後は禁止だね。
ほんと、しーでお願いします。
し
聞いてなきゃまあね、バレないから大丈夫だと思うんですけど。
そうしましょう。
よろしくお願いします。
はいはいはい、
はい。皆さんからもですね、こういうね、メールいただければ励みになりますので、よろしくお願いします。励み
になります。
はい、お願いします。
はい。じゃあ、早速コーナー行きましょうか。
行きましょうかね。
笑って許そう。
はい。よいしょ。あ、いいのね。行きます。
はい。はい、改めまして笑って許そう、
はい、
職場や生活の中でのちょっとした失敗や叱られてしまったことなどを私が無責任に笑い飛ばすコーナーとなっております。
はい、
私に無責任に笑い飛ばされる被害者の方々には大変申し訳ございませんが
、うん、
一つはっきりさせておきたい、
はい、
あなた方の失敗に私はほとんど無責任です責任はありません
言ってましたね。もう初回放送で言ってましたもんね、本当に。
昔の上司のね、
はい、
こんな名言よ、
はい。
他人の失敗なんてちっぽけな話。コーチの名言をね、
はい、
送りたい。
二、うん、代目コーチさんになるんですもんね。
そうそう、コーチ V3 にね。
V3 なのね。
だって初代なのにコーチ字なんだもん。
ああ、そっか。
にって書いて。
にって書いてコーチさんなのね。
そうそうそう。
なるほど。
コーイチがいたのかもしれないけど。
マジか。
うん。
じゃあとりあえず。
早速コーナー行きますよ。
お願いします。
そう。お、ねるこさんだ。
お。
ラジオネーム、ねるこさん。ねるこさん、ねるこは育つさん。
あ、ありがとうございます。
笑って許そう。
はい。
東京に住んでいた頃、勤めていた100円ショップで業者詐欺に遭い、金庫に保管していた売上金の一部、約8万円を騙し取られてしまいました。もちろん本社へ呼び出され、しっかり怒られました。上京したてで世間知らずな田舎者だったということで、笑って許してーということで。業者詐欺だって。
何なんですかね、それ。
多分業者名乗るぐらいだからスーツで来たんだろうね。
ああ、なるほど。
作業着じゃあんま説得力ないもんね。
なんかないな。
うん、
いや、悲しい。
ねるこさん、あなたは悪くないです。
そうですよ。
タイミングが悪かった。
タイミングか。なるほどね。まあでも本当にもうしっかりともう怒られたということですので。
騙されるときはね、人間騙されます。
ああ。
はい。
大変です。
次のメール行ってみましょう。
お願いします。
ラジオネーム、道のクライダーさん。
お。
職場での話です。
はい。
いつも通りに職場に出勤し、準備をしていました。
はい。
でも、なかなか他の職員が出勤せず、あれ今日は休みだったかなと思い、カレンダーを確認しましたが、平日でした。
お。
なんでみんな来ないのか不思議でしたが、うん、職場の配置替えがあり変わったばっかりだったので自分の間違いで配置替え前のところに来て準備をしていましたと慌てて新しい配置場所に行き何事もなく勤務していました。
はい、
懐かしい話ですで締めてんだけどね道のクライダーさんね、うん、まずね笑って許してあげたいところがね、はい、もう一つ増えてんだけど、
何でしょうこれ。
懐かしい話ですって言ってくるからね。もう、自分で自分を許しちゃってるじゃない。
あら。
私はどうなるの？
そうね、ジョブさんに許してもらうっていう話だったのに、自分で許してるんですもんね。
もう懐かしい話ですってね。いやー、でもね、うん、職場の配置替えで、配置替えのね、うんうん、後で違う人が入ってこなくてよかったよね。
そうですね。
不審者になっちゃうもんね。
え、誰ですかあなたってならなくて。
そうそう。
よかったよかった。
でも誰ですかって言われても、その時基本人気づいてなかったら、うん、なんだ君はって逆になるもんね。ね、
うん、あなたこそってなりますからね。
そう。
それはびっくりだよ。
道のクライダーさんも、はい、人間だから勘違いはあるんだよ。ありますからね。はい。次行きます。
はい、お願いします。
ラジオネーム 3B さん。
お、
笑っているさ。
お願いします。
二つ来てますね。
二つ。お、
一。
はい。
朝寝坊して急いで出勤して帰宅した時、ずっと扇風機が回っていた時。うん。ありますね。
電気代のことでしょうね。うん。
いや扇風機が自動で回ってるのかもしれない。
ええー。うん、それは笑っているそうじゃなくて怖い話になりますよ。
あ、そう？でもね、はい、この 3B さんの書き方俺好きだな。ずっと扇風機が回っていた時。
回ってた時。
で終わってんのよ。
終わってたんだ。
まるで。悲しい時みたいな。
悲しい時で。あらまあ、ちょっと懐かしいネタが入ってますね。
3B さんね、はい、もう一つある。
はい、どうぞ。
2番。
2番
というか、うん、丸2。
はい。
大事な就職面談の日に限って、風邪をひいたり、腹痛来たり、挙句の果てには履歴書を作ったのに、白紙の履歴書を持ってきてしまって、ふーん。
ふーん。
これはね、
はい、
私が許したところで、うん、誰かが許さないよ。誰か大人の人が。
あ、
大人のちゃんとした人がね、許さないよ。
そっか。
だからせめて、うん、僕が許すよ。
素敵、
うん、
でもすごい大事な時に限ってなんか緊張でとかっていうのは聞いたことあるけれど、さすがに履歴書は、
うん、履歴書をね、うん、白紙で持っていくっていうのは、うん、逆にすごい覚悟かもしれない。
あ、
よくほら、うん、40過ぎたらそれこそね、はいはい、
うんうん、
顔は男の履歴書だなんていう言い回しも昔あったけど、
へ
ー、だからその現場に、うん、そう、おいくつぐらいの方か分かんないけどね、
はいはい、
白紙で行くっていうのは、
うんうん、
私自身が履歴書ですと。
お
ー、これはね、大物になるかもしれません。
すごいですね。
3B が 4B になるかもしれないね。
濃くなるんだね。じゃあ
濃くなる、濃くなる。
あ、なるほど。
薄くはならないよ。
薄くはならないか。そうですね、うん、経験が、経験積めば積むほど、
さあさあさあ、
濃くなりますからね。
あとね、はい、2通ほど来ております。
おー、はいはい、どうぞ。
はい、ラジオネーム、なぎさん。
なぎさん、ありがとうございます。
はい、仕事でサンダルと靴を使い分けているんですが、
はいはい、
サンダルから靴に履き替えるタイミングで考え事をしてしまったのか、
うん、
気がついたら片方サンダル、片方安全靴のまま、恥ずかしい。
恥ずかしい。確かに恥ずかしい。
いやいや、サンダルと靴を使い分けてるんでしょ。
そうでね。
で、サンダルから靴に履き替えるタイミングで、考え事をしてしまったのか気がついたら片方サンダルの後よ。
うん、
片方安全靴のまま。
そうね。
靴2種類あんのかな。
まあ2種類持っていったんでしょうね。
普通の靴と、そ
う
そ
う、サンダルと。
サンダルと。
安全靴。
ガラスのあれは
何でしょう、シンデレラ。
そう、シンデレラ。
違う違う。それ危険になっちゃうからダメですからね。
あ、そっか。
そうそう、ダメダメ。でも、なんか、そういうなんか履物とかね、なんか着替えてる時になんか考え事しちゃうと、
うん、
なんかどっかしらでボタン間違えたり、この今回のみたいに、その、履物間違えたりするのはよくあることなので、うん、笑っちゃいけないんですけども、共感します。
ママ、お前もか。
私も。
ブルータス、お前もか
だ。はい。片方革靴、片方が、何か、スニーカーって時もありましたから。
共感してるわ。
めっちゃわかる気持ちは。ただ、申し訳ない。本当に笑ってしまって申し訳ないんですけども、共感します。
なぎさんの、愛する安全靴を、私宛に送ってください。はい、着払いで結構です。
あ、オッケーです。いくらかかんのかな。
安全靴も履きたい時があるから、うん、はい、僕が許すよ。
じゃあお願いします。
はい。で、最後なんですが、はいはい、おや、ラジオネームが怪しいですね。
お、怪しい。
ドブディランさん。
ドブディランさん。
ドブディランさん。はい、なんかちょっと私に似たような
名前ですね。そうですね、似たような方が。
笑って許そう。
はい。
以前、某大手コールセンターの研修を受けていた時の話。
はい。
研修内容が難しく、また研修担当の先生も鬼教官然とした厳しい方で、はい、ハードな毎日を送っていた。
あら。
そんなある日、鬼教官が私の顔を見て突然、
はい。
大丈夫ですか?と言い出したので、何事かと思ったら、私が鼻血を流していて、研修は一旦ストップ。顔を洗いに行ったトイレから戻ると、はい、珍しく鬼教官が心配そうな顔をして、うん、大丈夫ですか?と聞いてきたので、
はい、
研修が難しすぎて脳みそが爆発しましたと答えたのは私です。え、私ジョブではありません。ドブディランさんでございますか、あくまでも。
それドブディランさんが言ったんですもんね。
でもわかる。
わかんの、
すごい共感できる、
俺
もすごい近い経験したことある。
そうなんですね、
うん、
あらまあ、
よくあるよね。
あるの？
ないかな。
ないないないないないない。あってもびっくりですよ、それ。
脳みそ爆発したんじゃないかな、本当に。
でも自分の周りの人はその研修中に顎外れた人はいましたよ。うん、
研修中に顎外れる方がすごい。そ
うそう、研修中に顎外してちょっと一回病院の方に行ったっていう人はいましたから、過去に。はい、その人はいるけど鼻血はごめんなさい、聞いたことなかったです。
じゃあドブさんは、はい、ママが許してあげよう。
ぜひぜひ。もうね、確かにね、頭がパンクしちゃう時もねありますからね、うん、やはりちょっとクールダウンしながら。いや、研修は進めていただければと思いますので、よろしくお願いします。
ママ、ありがとう。
はい。
あ、今、ドブさんの声が聞こえてきたような気がした。
あれ、ドブさんの声だったのかな。
いやー、いろんなことがありますね。
ございますね。
皆さん。
はい。
やっぱり、なかなか失敗談というのは一筋縄ではいかないね。
いかない。
あー。これはすごいな。
まあ、うん、皆さんもね、そういうような、笑って許せるようなお話のメールをいただければと思いますので、うん、よろしくお願いします。
ね、皆さんもどんどんどんどん心の敷居を低くして、もうバンバンメールください。
よろしくお願いします。
何でもかんでも調理いたしますから。
はい。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。
じゃあ、次の曲行ってみましょうかね。
はい。
ね。
うん。
もう曲紹介をするのがね、
はい、
ちょっと情けない。
なんで?
私は。
なんでですか?
男として。
なんでなんで?
お恥ずかしながら、
はい、
この夏何かありました?
この夏、まあ、何にもなかったですね。
何にもなかったでしょう
ね。はい。
私も。
あれ。
だからね、
うん。
お恥ずかしながら、
はい、
この夏、笑って許してほしい過ちが一つもありませんでした。どうもすいません。
はい、
今年も私は、夏を諦めて。
ケンナオコさんです。どうぞ。
はい。ケンナオコさんで、夏を諦めてでございました。
はい。
夏。
ね。
ビキニ。
はい。
際どい水着?
水着?
おっぱいポロリ?
おい?
何もなかったな
何もなかったね。
確かに。諦めの夏だよ。
本当に。
本当に。
ね。
ところでね。
はいはい。
ママに質問です。
何でしょうか?
ケンナオコさんの容姿について。
うん、容姿について。
どう思いますか?
ですね。まあ、なんでしょうね。よくモノマネでされてるのがセロハンテープにくっつけられてるとか、
うんうんうん、
あと目がすごく離れてるとか、
うんうんうん、
あとなんか、顎の細さ、
うんうんうん、
が結構シャープっていうイメージかな。
ね、
うん、
ママは意外と常識人かもしれない。
お?
うん。というのはね、
うんうん、
やっぱりデビューした頃から、
うんうん、
ケンナオコさんって容姿でいじられることが多かったみたい。
なんかね、モノマネでもほんとずっとね、うん、セロハンテープされてますからね。そう
そう、まあ独特な顔っちゃ独特な顔だよ。
確かに独特。
うん。でもね、
うん、
ケンナオコの顔に対してね、
うん、
あれこれ言う人が多い中で、
はいはい、
これは聞いた話だけどもね、
はいはいはい、
ある人がね、
うん、
いや、ケンナオコは絶世の美女だと言った人がいるみたいで、
ほうほう、
でね、
うん、
その話を聞いたとき、
うんうん、
正直すぐにね、納得はできなかったの。
ほう、
私が、
うんうんうん、
個人的に。
ジョブさんが納得できなかった。
でも、
うん、
そういうね、何かこう、自分が納得はできない、すぐに受け入れられないけれども、
うんうん、
でも飲み込んだり吐き捨ててしまうにはもったいない、
うん。
ちょっとここら辺に残ってるというようなね、
うんうん、
そういう発言とかたまにあるじゃない。
ああ、なんとなくわかる。
で、研ナオコの絶世の美女っていうのがね、うん、すごい引っかかってた時期があってね、うん、
はいはい、
そしたら逆転クオリアっていう考え方があってね。
逆転クオリア、
これは哲学的な命題だから覚えなくていいんだけど、
あ、結構頭痛くなりそうな話。
そう、要は例えば赤だったら赤、
うん、
を私が見てます、
はい、
私が見てる赤と、
うん、
ママが見てる赤が、
うん、
必ずしも同じものかどうかがわからない。
あ、そうね、
証明できないでしょ。
確かにできない。
そうだから物事って何事も、
うん、
見方、見る人、
はいはい、
見る側、
うん、
によって変わるかもしれないし、うん、同じものを見てるかもしれない、
はい、
こういう哲学的な命題があるんだけど、研ナオコの顔っていうのは、
うん、
なんかね、私がたどり着いた答えはね、
はい、
カッコ仮ですけど、
カッコ仮、はい、
500年前に研ナオコを送っても、
送っても、
1000年前に研ナオコを送っても、
送っても、
1万年前に送っても、
うん、
やっぱりね、周りの人が同じようなこと言うんじゃないかなと思うわけ。
はあ、
あいつちょっと鼻上に上がってるよなとか、
目離れてるよなとか、
とか、はいはいはい、うん、だからね、その意味では、
うん、
絶世、
あ、
うん、もう世代を超えて、
年代超えて、
そうそう、
あ
は、私は研ナオコさんの顔が好き。
おお、なるほど、うん、なるほど。
なんか親しみやすい。う
ん、あれでもジョブさんの顔は目は近いし、おね、顎はシャープじゃないしで、鼻はペタってなってるしで、
うん、うん、だから人間ないものねだりするんだよ。
ああ、そうね、確かに。
うん、
私もないものねだりしますもん。
あら、
もうちょっとさ、目の垂れ目気味なので、ちょっと釣り目気味になりたかったりとか、
はいはい、
鼻もね、もうちょっとだけ長かったらとか。
ああ、象みたいに？
なんてパオーンっていくの、
うん、
そこまでいかなくていい。クレオパトラがもうちょっとちっちゃければって思ったほどの長さで結構です。
ああ、ほうほうほう。
そんぐらいだったら、で、自分どんな風な外見になってたのかなっていうのは。
いや、私ね、
うん、
私がお金持ちだったらね、
はいはい、
ママに3000万とか5000万とか渡して、うん、もう自分の好きなように整形しておいでって。
うんうん、ああ、
そのね、結果を、うん、見たいな。
でも、整形とかそういうのは、怖いからやりたくないんだけども、でもできるんだったら、うん、ね、やっぱりちょっと胸もうちょっと上げたりとか、
うん、
お尻もうちょっと大きくしたりとか、
うん、
そういう方に行こうかな。
まあ、さらに大きくなるの？
はい、もうボンキュボンをちょっと目指していこうかと思ってますので。
だから今、ボンボボンだよ。
言わないで。
言ってんだもん。
言わないで、それは言わないで。傷ついちゃう。
まあ、今、傷ついたママが、
はい、
じゃあセルフ、ね、癒しに入っていただこうかしら。
はい、
次のコーナーは、
はい、
はい、ママお願いします。
はい、次のコーナー、ママレポでございます。
ママレポ。
はい、このコーナーはですね、私、ママがいろいろ体験したもの、こと、食べたことなどをですね、皆様にお知らせするコーナーとなっております。はい、初回でございますので、ちょっと緊張はしてるんですけれども、
はい、
まあ、ジョブさんにちょっと聞きたいんですけども、
はいはい、
まあ、世間的にはもう収録ですが、うん、この放送はもう8月の末、夏休み、うん、まあですね、学校の方で夏休みがありまして、うん、宿題とかが結構夏休みの宿題あるじゃないですか、
うん。
それで一番苦手、もしくは苦労したものって何かあります？
ね、
うん、
一番苦労したのは、
うん、
何もやってない風に、
うん、
消しゴムで、こう、ちょっと汚しちゃった部分を消す努力かな。
うん、そこ苦労したって言っていいのかな。
夏休みってね、
うん、
ちょっと話、
はいはい、
それちゃうけどいい、
うん、どうぞどうぞ。
私の誕生日がね、
うん、
大体私たちが子供の時の、
はい、
まあ、地域によっても違うのかもしれないけど、
うんうん、
誕生日がね、来るともう一週間後に2学期始まるわけ。
ああ、そっか。
だから誕生日来るでしょ、
うん、
で周りは無責任におめでとうとか言うんだけど、
おめでとうおめでとうって言うね。
こっちはさ、2学期の宿題、
うん、
夏休みの宿題ほぼ何もやってない。
あら、
今からやるには難儀すぎる。かといってね、
うん、
パッと開いて、
うん、
全部真っ白だったら、
うん、
自分でもさっきの真っ白な履歴書じゃないけど、
はいはい、
堂々としたもんだと思うんだけど、やっぱりね、夏休みの間1日2日不安が押し寄せて、
うんうん、
ちょこっとだけやってたりするわけ。情けないでしょ。
ちょっなんか涙出てくる。
子供ながらにね、
はい、
我ながら情けないなと思って。 そこをきれいに消しゴムをかけるっていうね、うんうんうん、そういう努力しかしてないので、
うん、
ママレポ楽しみにしております。
ちょっと胸が痛いけど大丈夫かな。
俺もう泣いてるよ。
泣いてるのね。ごめんなさいね。
サングラスの下で。
ごめんなさいね。うん、まあ、私もね、ちょっと苦手な分野がいろいろありまして、中でもですね、自由研究とか自由工作。うんなんか作って持ってこいっていう話があったと思うんですけども、本当それが一番苦手で、はいはい、なんでかっていうと、うん、自分は、芸術センス、絵のセンスもなければ手先も不器用なんですよ。
うんう
ん、なんだけども、そんな人でもできるような、工作と言いますかね、ものがありまして、うん、まあ、8月の、前半の方でですね、浦添にあります、ターミナルっていう、カフェの方でですね、うん、なんだっけ、ワークショップ。糸とマステで描くポストカードというワークショップに参加してまいりました。
マステって何ですか？
マスキングテープです。
ああ、マスキングテープ、
はい。こちらですね。こちらの。
糸とマスキングテープで。
そうそう刺繍糸とマスキングテープでポストカードを作りましょう。と、うん、いうことなんですよ。まあ、ポストカードがあるんですけども、それに刺繍糸で塗ったりとか、好きにデコレーションをマスキングテープでやったりとかっていうワークショップだったんですけども。
糸とテープで？
はい、そう。できるんですよ。
すごい。
はい。まあ、ちょっと、最初に見てもらいましょうかね。こちらなんですけども。
あ、YouTube 配信限定ですね。
はい、そうですね。こちらですね、ね、糸とマステで描くポストカードで私が実際に作ってきた作品でございます。これね、もうびっくりよ。めっちゃ楽しかった。
本当。
簡単に言ったら。本当に、先ほども言ったけど、もう芸術センスなし、手先が不器用、
うんう
ん。こんな私でも、こんな感じの作品ができるようになりました。で、本当に、なんだろう。刺繍するものに関しては事前に線が書かれているので、
うん、
その線に沿って刺繍糸を通していくっていう作業をするのでめちゃくちゃね楽しかったです。下がやっぱりほら線書いて縫うっていうのが難しいからもうすでに出来上がっている線に
用意してある、ね、
もう用意してあるから、
うんうんうん、
それでやってるんですよ。それがねめっちゃ楽しくて私基本的におしゃべりじゃない？
はい。
それが開始20分で沈黙だよ。もうなんかもう、ちょっとメガネずらしたおばあちゃん並みに縫って縫ってしてました。本当にね、時間を忘れました。90分のね、時間だったんですけども、本当70分はずーっと、
うん、
チクチクチクチクやってました。すんごい楽しかった。
それはすごいな。ママが黙るってすごいね。
本当黙るのはすごいと思ったもん。喋りながらやれるかなと思ったんですけど、全然できなかった。
食べながらでも喋るもんね。
本当にね、もう、おい、そこは違う。マナー違反なんですよ。そうなんですけども、自分を含めて4名がその時に参加してたんですけども、まあ、こちら2日間行われたんですけども、まあ、1日目はもう自分なんか、大人の人たちが。で、2日目は、親子連れがいらっしゃったそうで、
はいはいはい、
様々な表現で、色と糸塗ったりとか、マスキングテープやったり、あと、色鉛筆で塗り絵したりとか、いろいろとやってたそうです。本当にね、一番、なんだろう、私も楽しかったんだけど、一番時間かかったところがあったんですよ。
はい、何でしょう。
糸通し。
糸通し。ああ、
これ、ね。針に糸通すのがすっごい難しくて、しかも刺繍糸だから分厚いんですよ。
うんうんうん、
だから、針の糸あんなちっちゃいじゃないですか、
うん。
そこに通すのに本当に苦労しちゃってて。
いや、俺もね、
うん、
昔ばあさんがね、
うん、
生きてた時にね、はい、横からこう見てたわけ。
うん。
そしたらこう、糸がね、なかなか通んないみたい。
ほんと通んない。
で、横から見てんじゃなくて、後ろから見たらね、うん、まずこの針のラインじゃなくてね、はい、こう言ってるわけよ。
針のライン。
そら通んねえわな。
そら通らないわな。
ちょっと 3D じゃないとわからない
過ちがあったけども。でも本当にそれ難しいんですけども、やっぱりね、集中しちゃうものとかすごく楽しかったです。
うん、
まあその後に、活版印刷っていうことで、すごい昔の機械でね、実際にこの、うんポストカードの裏にあるこのね、インクを実際に、はい、活版印刷でやってまいりました。
すごい。
結構ね、ほんと昔だからということで、やっぱり、その、手動でやるもんだから、うん、インクムラが出るんですよ。
ああ、それが味があっていいね。
すんごい味があって、なんか一つ一つ丁寧に丁寧にっていう感じがすごく伝わったので、
うん、
めっちゃ楽しかったです。で、それもありましてか、ちょっとだけハマっちゃいましたよ、私。もう一個作ってきたんですよ。
お、すごい。
はい、こちらも作ってまいりました。結構ね、その、100均のアイテムで、いろいろできるんですけど、本当にね、自由に創作できるので、
はいはい、
夏休みの宿題、まだ間に合うかなっていう感じの人がいれば、これもちょっとおすすめしたいですし、何より、最近、こういうポストカードでお手紙とか、送ることってな、もう減ったじゃないですか。最近だったらもう電子メール、LINE とか、
いろいろ、あとツイッター
で DM とか、いろいろのデジタルでやるじゃないですか。
うん、
こういうアナログのものを使って、やはり 相手に思いを伝えるのも一つかな、いいかなというふうに思っております。うん、ただね、問題が一個。
はい。
誰に送ればいいの私。送る相手がいないんです。
オチがね、はい、悲しかったよ。
ごめんなさい。
うん。あともう一つ気になったんだけど、はいはい、第一作品、ちょっと、もう一度あれしてくれる。
こちらですね。
うん。そのね、うん。ママは何、何、はい、はがきの中でもカロリーを摂取するの？
いや、違うんですよ。このアイスクリームの絵が基本の絵の下絵としてあって。あ、
そういうこと？
そ
う。
それで、これに私は、チョコと、ウベのソフト、アイスクリームにサクランボを乗せてみました。こんな感じで本当に自分で好きなようにできるので。
ちょっとデコったりできる。
そうそう、デコったりできるし、周りもね、マスキングテープで色、やったりとかもしたので。
すごい。
はい。こういう感じでね、本当に、結構ね、このキット自体も、そんな、ね、難しく手に入るのが難しいってわけでもなく、うんうん、100均で、だいたい2000円あれば、いろいろと揃いますので、
はいはい。
ぜひ皆さんも挑戦してみていただければと思います。
我々ども、サンデーナイトフィーバーでは、はい、皆様からのお便りをお待ちすると同時に、はい、ママからのお便りを受け取ってもいいという方を募集いたします。
よろしくお願いします。
現段階では限定2名で、
2名
ございます。
あ、そうですね。
定員が埋まり次第。
はい。
発射となりますか。
まあこれからもねちょっとちょこちょこと作品は作っていければと思いますので。
また時々見せてください。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
いやーママレポさんですね、
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
ママレポでございました。
はい。
はい、ちょっと大変だった。
そうか。
でもそうやってねジョブさんも本当にやってみた方がいいかもしれない。手書きで手紙書いて、
うん、
ミセスに送るとか。
ああ。
ありじゃないですか。
意外とね。うん。私ね、これでも年賀状は出すんですよ。
お
年賀状は。
年賀状は。年賀状は。うん、はい。
だけどね、うん、意外とミセスには手紙出さないな。
あらららららららら。
ああ、やっぱり東大元暮らしだね。
そうですよ。送る相手がいるんだったら、
うんうんうん、
日頃ね、口で言うのはちょっと辛いなっていう時も、うん、お手紙書いて伝えればね、すごく伝わりが深くなるかと思いますので。
でもそれ貼って切って貼ってポストに入れてさ、
うん、うん、うん。
で、お家に届いたらさ、はい、なんで直接渡さないって怒られてもね、困っちゃうしね。
そういう遠回しがね、逆に味があるかもしれないので。
そうか。
ぜひやってみてください。
それだったら切手代ぐらい安いもんか。
そうそうそう、安い。切手は安い。
そうか。
はい、ぜひ。
ちょっとね、考えてみます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい。
いやー、非常になんか充実したワークショップ。
めっちゃ楽しかった、本当に。
今後もなんかいろんなね、はい、ところに行って、うん、ママレポ、
はい、
よろしくお願いします、
ね、やってみますので
期待しておりますよ。
よろしくお願いします。
じゃあこのまんま次のコーナー行っちゃいますか。
はい、
これは先週一応紹介をしましたがやるのは今回が初めてですね。
はい、
はい、行きますよ、はい、コーナータイトルが炎のファイヤー。このコーナーではストレスの多い現代社会、叫びたいけど叫べないあんなことやこんなこと、あなたに代わって私ジョブが代弁します。今週も行くぞ。
はい。
5つ目、ラジオネームメカブのディーラー。去った7月、沖縄の青果物を販売する私のお店はひたすらにマンゴーを売り続けていました。食わず休まずで気がつけば7月は1日しか休んでいませんでした。こんな会社もう嫌だ。おう、わかるぞ。次、
はい、
ラジオネームネルコは育つ。炎のファイヤー。何でも否定から入るベテランスタッフ、少しでもみんなが働きやすくなるようにと私や他のスタッフが提案したりやり方を変えようとすると、今までずっとこれでやってきたからさとか、これじゃ分かりづらいとか、とにかく否定から入る。否定する前にまずは一度やってみてください。ああ、やるのか、おいおい、かかってこい。続きまして、またネルコは育つ。夜勤が終わって帰り自宅をしていると先輩が話しかけてきたので、少しだけ付き合っておしゃべりのはずが全然止まらない。疲れているし早く帰りたかったのでバッグを肩にかけて帰りたいアピールしたけど、それでも話は止まらないし、こっちがそろそろと口を挟む隙もない。結果30分ほど経過してました。マジで空気読んでよ先輩。上のもんに言え、上のもんに。かかってこい。続きまして最後、はい、ペイズリーペイズリー。働き方改革とか耳障りのいい言葉が流行ってっけどさ、 残業は一向に減らないわ。残業手当は削られるわ。泣くのはいつも俺たち平社員じゃねえか。なんとかしてくれ、定時で帰る総務部たち。わかるぞ。死亡とネットの騒動は燃えることでしか消えません。うん、今週も行くぞ。ママいいか。
はい、はい。
行くぞ。
はい。
はい。1、2、3、だー。ご清聴ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。でも確かになんか共感できる、なんか本当最後のメールに関しては共感できますね。
おい、ママ。
はい。
上の門に言え、上の門に。
上の門に行ってね、なうとかなればいいんですけど。
俺に言うな。
オッケー。
これわかんないか。
わかんない、わかんない。
そっかそっか。
わかんなかった。
ごめんね。
いえいえ、大丈夫です。
ちょっとマニアック
ね。マニアだったね。
ごめんなさい。
いえいえ。でも本当にね、もう皆さんからも行かれるメールとかがあれば、ぜひぜひ、ジョブさんが代弁しますので。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ次の曲行きましょうかね。
そうですね。ちょっとね、クールダウン兼ねて、はい、曲行きましょうかね。
次の曲はタイトルはシンプルに夏。
はい。
倉橋よえ子さんでございます。
どうぞ。
はい、聴いていただきました。倉橋よえ子で夏でございました。
はい。
ママどうでした？
いい曲ね。知らなかったけど、いい曲、うん。なんかサビの部分がね、なんか聴けば聞くほど悲しくなっていく。
嬉しいな。
うん、やだ、ラジオで泣きたくはないんだぞ。
いや、でもね、うん、倉橋よい子さんっていうのは、
はい、
実はもう引退されちゃってね。
え？嘘？
うん。確か2012年だったかな。
へぇ？
うん。あの、若い頃にやっぱりね、
うん、
これもビレッジヴァンガードで見つけたんですよ。
はい。
その時はね、ポップにね、
うん、
別のアルバムだったけど、
はい、
なんだっけな、うん、オクサレスイングとか。
オクサレスイング、
なんかそういうポップがあったような気がして。だから元々はね、なんか音大かなんか行ってらしたんじゃないかな。
へー、
うん、それでその学生時代にね、
うん、
これは何で見たんだったかな、
うん、
4畳半の部屋にね、うん、グランドピアノを置いてって、
え？
それで生活してたって言ってね、ピアノの下かなんかで寝て、
はいはいはい、
うん、
おう、
だからこの倉橋よい子さんはもう出会ってからね、
うん、
バンバンバザール、最初にお送りしたバンバンバザールと同じぐらいね、うん、長いこと追っかけていたんだけども、スポティファイなどでね、
うんうん、
今は便利な世の中になりましたんで、
はい、
聞けますから、
うん、
本当にね、ママにはね、はい、ぴったりかもしれない。
ほんとちょっと歌詞的にぴったりかもしれない。本当に夏行かないでほしかったもん。
う
ん、
本当にね。
本当に悲しい悲しい。
夏が行かなかったらでも悲しい時間がまた伸びるんじゃないの？
だからね、そういう意味では早く過ぎてほしいと思うけれども、やっぱりね、うん、夏っていうのはもう一夏の経験っていうぐらい、その時にしかないもんだから。
それを私が一言で言い当てようか。
何でしょうか。
わがままって言うんだよ。
まだそれは言わないかもしれないじゃないですか。思ってる人多いかもしれませんよ。
夏に？
そう、夏に恋がしたいとか言う人いっぱいいると思いますよ。
うん、夏伸ばすよりさ、うん、来年の夏まで自分磨きをするってのはどう？うん、
それは私に言っても聞かないはずだから。
あ、そうか。
その時その時でね、うん、私を愛してくれる人いないかなって思うのが、やっぱそれはそれで楽しい。
あ、そうか。
ので。
ママは、
うん、
今度、倉橋優子のベストを買ってあげるよ。う
ん、あったやった。ちょっと、一人で涙流しながら、ティッシュ一箱使いながら多分聞いてるはず。
うん。
ボロボロボロボロ。
CD プレイヤーというものを今時持ってるかどうかはわかんない。
わかんないから。ラジカセ持っとくさ。
いや、そっか。
はい。
うん。
ですのでよろしく。ね、本当にもう。
よろしくお願いいたします。
でもなんか、後々本当に歌詞を思い返せば、どんどんどんどん暗くなっちゃうからやめよう。
いや、でも本当にね、歌詞の通り夏夏行かないでで、
そう。
でね、
うん、
もうこの放送が、
はい。
8月28日ですか。
そうですね、28日放送ですよ、これ。
28日の24時ね。
はい。はい、
もう、暦の上では9月が近づいて。
もうそろそろ9月ですよ、本当に。
夏の背中が、見えるようだね。
やばいね。夏の背中が見えるの。
夏の背中が。
ああ、もうどんどんどんどん過ぎていくから。
これは比喩だからな。
あ、ごめんね。わかんなかったわ。
例え。
わかんなかったわ。
さあ、第2回放送もそろそろ
そうですね。
お時間かしら。
お時間がそろそろ近づいてまいりましたけれども。
いや
あっという間すぎません？
なんかね、本当にあっという間だね。
本当にびっくりしちゃうよね。
始まる前はね、うん、もうこれでもガッチガチ緊張してね。
そうね。
1時間なんて長丁場耐えられるかしらとか、
うんうんうん、
途中でトイレ行きたくならないかしらとか
、うん、
あとお母さんがいなくなっちゃったらどうしようとかね、いろんなこと心配するんだけども。
そこまで心配はしなくてもよかったかな。
そうか
はい。
いやあ、あっという間だね。
あっという間でございましたが、
うん、
いかがだったでしょうかね、皆さんからしてみては。
どうでしょうか。
ねえ、本当に。ね、
まあ、ご意見、ご感想など、はい、メールでいただければ。
はい。
じゃあ、ママ、もう一度、メール、はい、フォーム、はい、お願いします。
サンデーナイトフィーバーでは、皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用のメールフォーム、snf.fever@gmail.com や、ツイッターやインスタグラムでは、snf_fever で検索していただければ出てきます。皆さんからのたくさんのお便り、フォローをお待ちしております。また、ご意見、ご感想などの普通のお便り、普通おたも募集しておりますので、よろしくお願いいたします。最後にですね、番組で使用した曲や放送曲、した曲につきましては、Spotify のプレイリスト、サンデーナイトフィーバー放送曲で検索していただければ、プレイリストも公開しておりますので、チェックよろしくお願いします。またですね、リクエスト、テーマ&リクエストのコーナーも、秋でテーマ募集しておりますので、ぜひ皆さん、メールよろしくお願いいたします。
はい。
はい。
ママ、よくできました。
ありがとうございました。
Good job!
飛ばしたかと思ってびっくりしちゃった。はい、まあね。2回目。もう、もう本当にさっきもジョブさんが言ってる9月、
うん。
9月何しよっか。
9月
うん。
我ら秋、秋を楽しみましょう。
何しますかね。いろんな秋がありそうなので、それはもうね、9月、その9月の放送で。
次回放送でね。
ね。おしゃべりできればと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、じゃあそろそろ お時間なので、締めてもらいましょうかね。
わかりました。
お願いします。
では、今週も、アディオス、アメイゴス。来週もまたこの時間にお会いしましょう。来週も、頑張るぞ！
えい、えい、おー！バイバーイ！
はい、バイバイ！どうもお疲れ様！